はようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、湯水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは富山県炎症性腸疾患 IBD 患者会事務局の岡島康之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、IBD 患者会、 IBD という言葉がね、この放送では何度かIBD 炎症性腸疾患についてのお話もしているんですけれども、改めましてこの炎症性腸疾患ということで、岡島さんの方からよろしかったらこんな感じですよ、ザクッとみたいな。
はい、炎症性腸疾患には2つあります。
はい、
潰瘍性大腸炎とクローン病っていう、
はい、
腸に特化した病気です。
はい、
で難しいインフラマトリーボーエルなんとかっていう、ね、難しい、
難しいですね。
これを頭文字を取って IBD と、
IBD って言ってます。で、
その中に潰瘍性大腸炎とクローン病があります、
はい、これ症状として、まあ、炎症性腸疾患なんで腸の病気と、
それで、
まあ、潰瘍性大腸炎の場合はこう下痢がひどくなり、下血が起きたり、こう粘血便といって潰瘍ができてて、で痛みもひどくなって腸が腫れてきたり大腸が腫れてきたり、それによって摘出しなければいけなくなったりとか、まあ、摘出すると人工肛門ストーマーをつけなければいけない。ただこの患者さんというのはもう今すごく世界中で多くなってきており、富山県でも多いですよね。で、はい、患者会をやっておられるので、そういう現場におられて、やっぱたくさん困っておられる方とか見ておられると思うんですけども、若い人もおられるし年配の方もおられますよね。
はい、
いやこの病気っていうのは10代とか20代がピークで発症しますっていうのがありましたけど、あそうでもないな、私も30代後半に潰瘍性大腸炎の発症だったので、実際にはもっと若い時からなってたような気もする、
ね、あそれは十分あります
ね、はい、あるんですけど、その頃ってあんまりこの病気の名前聞いたことなかったですしね。
まあ今から30年ぐらい前に発症したんですけど、
はい、あそうなんですね、
はい、今おっしゃったように、
はい、
もっと前から症状はあったんですよ。
は
ただお腹調子悪いんかなぐらいにしか思ってなくて。
あそうなんですか、はい、
でなんでそうなったかっていうのが、当時深夜のコンビニ店長してまして、
は
い、
あそうなんですか。
で肛門の横にできものができてきたんです。
G
ですね。でいやこれはやばいなと、でさすがにお尻のことなんで、恥ずかしくて人に言えないんですよね、
はいはい、
でどうしようどうしよう、でそうこうしてるうちにそこがだんだん腫れてきまして、で最終的に親指大ぐらいの大きさになりました。
そうなんだ、
これはまずいと。で仕事にならないんですよ、痛くって。で座れないし、立って出てもずっと痛くて、もうこれはやばいって、仕事終わって、まあ、朝なんですけど、ちょっと病院行ってきますと、
はい、
で行ったら手術ですと、
ああ
痔瘻ですね、
あそうなんだ、
でこれもう中の海出さないと、
はい、
う
ん、
大変なことになりますって言われて、で、まあ、その時は初めての手術、
うん、
でどれくらい入院なんですか、仕事あるんですけど、
はい、
岡島さん仕事と命とどっちですかみたいなこと言われて、まあ痛いししょうがないなと、はい、で、はい、入院したのがこの病気の始まりだったんです。
その時にもう、あこの病気潰瘍性大腸炎ですよとか、なんかこう言われる、
いや
言われない、
その時はまだ、まあ、時期は今考えればもっと前かな、
は
みたいな感じがあって、で手術が終わって、
はい、
1週間ぐらいしてから若い担当の先生が、
はい、
岡島さん潰瘍性大腸炎っていう病気がありますと、
はい、
何ですかそれ。でその疑いがあるのでカメラ入れましょうと。どっから入れるんですかって話ですよね。でお尻から入れて、ちょっと待ってくださいよって、お尻からカメラって想像できんし、これは大変なことやなと。
そうですね。
で検査当日お尻からカメラ入れた瞬間に、あ岡島さんビンゴでした。
あらららら。ら
で検査終わって呼ばれて、いや先生潰瘍性大腸炎って何ですかと、初めて聞く病気の名前だし、
はい、
で死なない、一生治らない、一生薬を飲み続けなくてはいけない、この3つのキーワードしか頭に、なんかずっと俺の向かいでずっと喋っておられたんですけど、そのキーワードだけが頭に入ってきて、まあ死なないんならいいかなと、あとはなんとかなるだろうって、まあ、その入院が1ヶ月半、
あ、はい、あそう結構長いですね。
長かったんです。で終わってちゃんちゃんっていくはずやったんですよ、まあ、しばらく何事もなく、で1年後普通に仕事から帰ってきて、でもうずっとなんかひどかったんですよね。で冬場だったと思うんですけど、
はい、
こたつで寝てて、もう痛みと、
はい、
吐き気とで、
あ
これはまずいと。で妻に車で地元の病院に乗せてってもらって、
はい、
で入院だと、
はい、
悪化しとる。
うーん、
悪化ってどういうことなんかなと。
あ、その当時はお薬とか何か処方されて
ました。
あ、そうなんですか。
潰瘍性大腸に処方されるレギュラー的な薬ですね。で飲んでたのにもかかわらずひどくなったと。でも痛くてしょうがないと、
はい、
でまあしばらく入院、その時は確かね、はい、3ヶ月くらい入院してました。
あらららら、あそうなんですか、は
い、でそこから、
はい、
ほぼ毎年、
うん、
同時期ぐらいに入院っていう、
そうなんですか。
で夜中に駆け込んで入院っていうのを、
はい、
まあ6年ぐらい続いてましたね。
あそうなんですか、はい、もう完全に悪くなってしまったみたいなのって何年ぐらい前なんですかね。
今から20年前、2003年でした、ね、
その当時ってでもまだあんまり情報ないんですよね。
で、うん、でまあ回復手術か、
はい、
で当時富山県ってそういう前例があまりない、腹腔鏡っていう、
はいはい、
お腹を切らない
やつ、
で大阪から先生を呼ぼう、
あ
それとも大阪に行くって言われて、
あ、はいはい、
あじゃあ呼ぶから、でうちの病院でそれをやると。でなんか結構いっぱい見に来とったらしいんですよ、先生の手術の状況。でそれで終わったはずやったんです、一時的に人工肛門になって、はい、3回手術で終了の予定やったんですけど、2回目のあと手術終わって1週間ぐらい経ってから、
はい、
ひどくなったんです。お腹がめっちゃ痛くなって、
ああそうなんですか、
先生これ1回目の時と痛み違う、でちょっと見てくださいよ。で、まあ、最初 CT 撮ります、CT 撮って親ってなって、でちょっとカメラ入れようって、でよくよく検査したら腹膜炎起こして
る、あら
緊急手術って言われて、いやちょっと待ってください、先週手術して終わったばっかりじゃないですか、嫌ですよ、嫌も何もこれほっといたら死ぬからって言われて、ちょうど金曜日だったんですよ、
はい、
で緊急手術になりました、で本当はその3回目で平復するはずやったんですけど、
はい、
今全部それをやろうと、
3
期分も今まとめてやった方がいいと、
はい、
でやったのがひどかったんですよ。
ああそうなんですか、
で今人工肛門ストマって言うんですよ、
はい、
ストマなんですけど、ずっとねストマになるまでおかしかったんですよ、お腹が。
あそうです
。トイレにもずっとこもって、ひどい時には1時間とか、でもだんだんだんだんひどくなってきて、あの長距離旅行が不可能なんですよね。
そうですね、う
ん、でまた車が好きなんで車で行くんですよ。で帰ってくる時に途中の高速道路のサービスエリアで立ち上がれんくなって、はい、これはやばいなと。で妻に運転代わってもらって自宅に着いて、
うん、
トイレに駆け込んだら、
はい、
すごいシャーッと音がするんですよ。何かなと思って下を向いたら便器が真っ赤っかい。これは何だと で後から調べたら下血、
はい、
これはまずいと、すぐ病院行こうと思って立ち上がったらトイレで倒れちゃって、ドーンと落としてやばい、
ね、
でどうしたって言われて、いやこれちょっとまずいわっつって、でそのまま病院行ったら、
はい、
大貧血 で輸血結構したんですよね、でまた長期入院、下血って初めてだし、
はい、
俺はもう死ぬんだなと思いました。まあ潰瘍性大腸炎ではまあまあ時たま見られる症状だったんですけど、
はい、
あまりにも量が多すぎて自分でもびっくりでしたね。でそういうのが2回あって、
はい、
でこれはもう長距離は無理だなと、
はい、
でまあなんやかんやでいろいろあって病院を変えました。で変えて今のストーマの手術になった時に、
はい、
先生に言われた第一声が、小島くん腸がボロボロだったと、その2期目で腹膜炎を起こして、3期目も一緒にしようと、その腸のつなぎ目がちくわ状になってて腐ってたと、まあそりゃトイレ1時間こもるわなって話ですよ。で悪いところ全部取って症状から今ストーマなんですけど、
ああそうなんですか。
まあそこで分かったんです、あ今まで調子悪かったのはそこだったんだと。でそれで終わりじゃないんです。
あ
で、あのその手術終わってお腹の調子は良くなったんですけど、今度また肛門は残ってる状態なんです、でそこのすぐ上直腸から炎症を起こしてて、でウニが出始めて、でそれが左足の太ももの裏に、で足が腫れて歩けんくなったんですよ。でこれはまずいと、病院に行ったら手術しましょう、でそれも3回ぐらいしたんかな、でもう肛門も全部取らないとダメだと、でまあ今更いいや、でまあひどいところは全部取って、
はい、
とりあえず楽になりたいと、
はい、
もうそれしかなくって、
で
一応それを終わって、まあ、それでもその後1年ぐらい出てくる海と格闘はしたんですけど、その後に巡り合った薬で結構改善されました。
で、まあ、この IBD 炎症性腸疾患で潰瘍性大腸炎とかはあの一応国の難病指定になっておりますので、はい、ただその難病指定になってるんですけど、この病気が有名になったのは亡くなられました元総理の安倍首相が潰瘍性大腸炎だったということで、はい、いろんなところに広がり名前が、
そうですね、
で私も同じ時に大きい治療をしてたので、はい、あ同じだなと思って、でもしかしたらこういう患者さんって日本中たくさんおられるのかなと思っていた時に IBD の患者会というものがございますよということをお聞きして、で富山にも IBD の患者会さんというのがあるということで、
富山 IBD っていうのは、はい、あの1995年にできたものなんです、
はい、
で当時のその IBD の専門医の先生が県内の先生に声をかけて、はい、医師と患者当人を交えた患者会のようなものを立ち上げたのがきっかけです、
はい、
で当時の名前が富山コスモス会、
はい、
という名前でした、
はい、
ただなんでコスモス会なのか、この会が立ち上がったのが確かね9月か10月と聞いてます。で秋の花コスモス、
へ
っていう流れやった。
そうなんですね。
そうです、はい、でその後立ち上げられた先生が相談役になって、
はい、
患者当人の患者会として活動を行っていたようです。で僕はその10年後ぐらいに入会したんですけど、
はい、
2006年に厚生労働省の潰瘍性大腸炎とパーキンソン病を特定疾患から外すという動きがありました。かなり大きい動きでしたね、
はい、
昔は指定難病っていう言い方じゃなくて特定疾患っていう言い方だったんです、
はい、
でその特定疾患に入っている数も56疾患ぐらいしかなくって、で5万人を超えた難病の人たちはもう5万人超えたんだからあなたたちはもうダメですよみたいな動きを国がし始めたんです。でそこで、まあ、富山コスモス会っていうのを全国 各地にいろいろ患者会があるんですけど、大抵丸々 IBD とか IBD 丸々と、はい、県の名前と IBD という名前をつけた患者会が多かったので、うちも改名しましょうよと、うん、
はい、
当時の会長に、話をして、じゃあということで名前が2006年に変わりました。かといって、まあ、IBD っていう言葉自体はまだ全然メジャーじゃないし、
はい、
どう広めていけばいいのかで、まあ、事務一応すいませんこんな感じなんですけど事務局長なんですよ、
はい
で、自分なりに考えた結果、とりあえず顔を売っていこうと、で県内の大きい病院全部回りました。患者会の入会案内貼らせてくれと、でお願いに行って、まあ、邪険に扱われるところもあったしぜひぜひっていうところもあったし、
はい、
で、まあ、とりあえず富山 IBD イコール岡島イコール難病患者会っていうのを広めたくって、独自に動いていきました。はい、
難病の不思議、難病というか特定疾患の不思議なところが、これ原因不明だから難病なんですけど、
はい、
原因不明だけど5万人超えるとポピュラリティを得ちゃって難病して外れるという、
そうなんです、
なんじゃそりゃ
でこの動きがあった時に、他団体も動きがありまして、で行ってきましたよ東京まで。
あ、そうなんですか。
厚労省のお役人の方と討論っていうか面談っていうか、国はこう考えてますみたいな、それはダメだみたいな話になって、一旦この話は白紙に戻ったんです。
あ、はい、
でこの後です。この5年後平成27年に特定疾患から指定難病という名前に変わって登録されている症例数も300ぐらいに一気に増えたんです
ね。
ここでまたいろいろ問題があったんですよね。軽症者、薬だけで寛解期を迎えている方は外しますみたいな、でいやちょっと待てと、でまた全国の患者団体が立ち上がったんですけども、数が多いからっていうのはどうなんでしょうねっていう話です。
そうなんですよね。
潰瘍性大腸炎とクローン病ともにトイレの回数が普通の人よりもすごい多いんです
よ。多いですよね。
で、まあ、中には自宅のトイレにたどり着けずに失敗してしまったという方の相談も何件か受けたりしてまして。
そうですよね。
で僕はそうでもなかったんですけど、やっぱり外出するときにトイレをすごい気にして、
そうなんですよ。本当僕もそうです。はい、今でもそうですけどね。はい、トイレがどこにあるかとか。
あ、そこからですね。
で、はい、僕はあの東京に行くことが多かったんで、まず新幹線とか JR に乗ると車内にトイレがあるのでちょっと安心ですけども、駅のどこにあるのかっていうのを把握していかないと。
そこからまず宿を取るよりもそこからですよね。
ね、
はい、
で長時間歩けないですしね、歩いてたら振動で便が出てくるんで、トイレを何分きに早めに、でも早めに入ったところでまたなるんですよね、あんま関係なく、関係なくなるんですよね。
あの僕がこの病名を告げられた時の潰瘍性大腸炎の治療法っていうのが、ひどくなって入院するとまず絶食です、で点滴、
はい、
高カロリーの胃液をずっと入れられて、はい、まあ、腸が休まった頃に重湯からスタートみたいなね。でそれまでずっと絶食でしたね。ただ人間の三大欲求食欲、睡眠欲、性欲、この一つが削られるって、それはそれは辛いものが。
そうですね。当時本当に薬があんまりなくて、とにかく絶食にみたいな感じでしたし、もう悪くなったステロイドがっつり打つみたいな感じでしたね。でこれからそのこの IBD 炎症性腸疾患の病気の理解、これからについてというものを岡島さんの方からお話しございましたら。
そうですね、あの、まずトイレですね。
はい、
まあ、今増えてきましたけど、昔って和式でしゃがまないといけないと、 あれかなり辛いんですよね。
辛いですね。
で今まあどこの大手ショッピングモールとか行っても、まあ、ほぼほぼ洋式、あれはすごいありがたい。
ありがたいですね。ウォシュレットがついてるのと、はい、
でウォシュレットも最初なんだこんなもんって思っとったんですけど、IBD 患者ってあれがすっごいありがたいですね。
ありがたいですね。はい、
お尻何回も拭くと そっから雑菌が入ってバイ菌が入って傷ができてとかってなると非常にやばいと。今はほとんどまあウォシュレットあるのでお尻に優しい、あれは非常にいいですね。あとは安倍さんの時もありましたけども、うん、誹謗中傷ですね。
あ、理解分からないから払いてんやろみたいな感じなんですよね。
だから仕事中なかなかトイレに行けなくてっていう相談も受けました、あと、ね、会社に内緒でとかね、うん、こういう病気じゃないかって疑われても、いや違いますって、でもトイレいっぱい行ってるよね、で同僚からはサボってるんじゃないの、そこがすごいストレスになって精神的に参ってクビになったり仕事を辞めたりとか、やっぱりいろんな病気世の中にあります。なってみないと
それですよ、
わからないんです。
それなんですよ、なったもんじゃないとわからないっすよね。
普通にお腹が痛いって言っても100人いれば100人の痛みがあります、うん、まあ、特に学校とかは友達関係もあるし、特に小学校中学校はなかなかトイレに、今どうなんですかね、トイレに行きづらいんですかね。
いや行ってもらえるようにしてるのと、トイレが洋式化にみんな学校も変化してて行きやすくなったと思いますね。あの先日も高校の見学をさせていただいたんですけど、学校のトイレの状況とか、やっぱあの入りやすくなっているのと清潔になっているのと、で無様式化されてウォシュレットが使えるということになってますね。アメリカに行った時に、アメリカに20年ぐらい前に行った時に、なんかそういう運動があったんですよ。トイレが危険だから犯罪の温床になったりとか、薬物を使う人がいるからトイレをまずきれいにしようと、でトイレ全部改装してって、トイレも電気の明るさを照度上げるとか、なんかそういう流れで全体的に日本にもそういうのが来たんだと思います。それでだからどこのトイレでもサービスエリアでもオストメイトが置くようになりましたよね。これ20年ぐらい前からだと思うんですけどもね。
20年か、あの職場にも一応そういう看板があって、
はい、
オストメイトの方も使えますと、
はい、
ただサービスエリアみたいにオストメイト専用ではないんです、
うん、あ、そうそうです、とりあえず使えるみたいな、ね、
あのまあ、ほぼほぼ車椅子の方が、使いやすいって、寒いんですよ。
寒いですね、
すんごい寒いんですよ。
寒いです、ね、
あれはかなり障害を持っていらっしゃる方々には辛い、まずそこですね。
うん、
トイレもですけど、まあ、寒い、トイレイコール寒いみたいなイメージ、
はい、
あれを払拭してほしいなと。
あ、そうですね、はい、もうね、そのいろんなことねあるんです。トイレのこともありますし、その病状が皆さんにも分かりづらいから、ちょっとそのコミュニケーション取りにくくなっていったりとかですね、まあ、今はだいぶお薬も良くなったことと、情報が多くなったことと、あとは食事に関してもだいぶチョイスできるようにはなってきたんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね、あのクローン病はまだまだ、あの病気の質が違うんですよ。クローン病は食道からお尻まで、
全部
なんですけど、潰瘍性大腸炎は大腸だけに特化した病気で、あそこにあの炎症なり潰瘍なりができてひどくなったり、薬で抑えて寛解期を迎えたりとかあるんですけど、僕が発症した時よりはいい時代になりました、食事制限もそんなにないし、ただやはりこれ大丈夫かなって、はい、ありますよね、食べてもいいのかな、
そうですよね、
あの何回か中学生の息子さんとか娘さんを持っておられる親御さんから相談があったんですけど、
はい、
食べさせていいものなのかどうか、
あの
はっきり言いました、ストレスになるので、食べたいものはどうぞと、ただ自己責任、
はい、
でないと、あ、僕はこれは大丈夫だけどこれはダメなんだっていうのは、
はい、
自分で把握していかないとダメな病気と僕は思っています。
そうですね、
はい、
その通りですね。
だから、まあ、親御さんにはまあちょっと酷な話だったかもしれないけども、あの自分で分かって、例えばずっと家におるわけでもないし、大人になったら家から出ていくと、その時に自分で判断 できる人にならないと、うん、後々困るのは自分だから、
はい、
うん、そこはトライアゲインで行くしかないんですよと。だ納得して帰られる方もいれば、はい、死にそうな顔して帰られる方もいらっしゃいました、ね、そうです
ね、はい、はい、またねこのお話来週もですね、この IBD についてのこの患者会の活動の拡大とか、もう少し皆さんに周知してもらえるようなことの情報のお話などね、させていただければと思いますので、来週も岡島さんぜひともご視聴よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。2月25日日曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、健康は健康のもと、健康のこの健康という字は健やかな口と書いて健康と呼んでおります。口を健やかに保つために、講師は新生会デンタルクリニック副課長鈴木渉歯科衛生士さんです。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは富山県炎症性腸疾患 IBD 患者会の事務局の岡島康之さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。